青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは、青森県立保健大学社会福祉学科特任教授の長内豊彦さんです。長内さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日はですね、長内さんに、青森の地域学ということについてお話をお聞きしたいと思っております。すごく興味深いんですけれども。
ね、地域学。
ね、はい。はい。その前に、まずは、長内さんの、こう、プロフィールを、ちょっとご紹介していただいてもいいでしょうか。
はい。はい、私は昭和30年青森市生まれです。
はい。はい、
昭和54年に青森県庁に入りまして、主に企画畑を歩んできました。
はい。
で、平成28年3月に企画政策部長で退職しまして、同じ年の4月から青森県立保健大学の社会福祉学科特任教授として勤務しております。
はい。
そして2年目の今年度のですね、後期から1年生を対象として青森のフードと生活を、また2年生を対象に人間と文学を教えています。まあ、趣味は音楽鑑賞と俳句です。
ありがとうございます。
ね。
で、県庁ずっといらっしゃったから、もう青森のことは知り尽くしてるみたいなところもありなんですかね。
まあ、ちょっと
は。
隅から隅まで。
ね。ね。で、現在じゃあお勤めの、青森県立保健大学についてもご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい。青森県立保健大学は平成11年に開学いたしました。間もなく20周年を迎えます。
あ、なるんだ。
現在は看護学科、理学療法学科、社会福祉学科、栄養学科の4つの学科から成り立っています。して1年のですね、1学年の定員は210人なんですけども、はい、大体半数強が県内出身者となっています。一方、県外はですね、遠くは沖縄県からも入学者がいます。全国区ですね。はい。また、4学科ともですね、全国トップクラスの国家試験の合格率と高い就職率を誇っていまして、本学はこれからますます社会に求められる優位な人材を育成している大学です。
あ、なるほど。長内さん、大学でどういう科目をご担当されてるんですか？
はい。先ほども言いましたようにですね、現在は青森のフードと生活とですね、人間と文学という授業を持っています。まず、青森のフードと生活ですが、はい、授業では青森県の歴史、文化、食、方言などの言葉、産業など幅広に教えています。
9
月の最初の講義の時ですね、
はい、
県が作成したディスリカバリーという吉本興業の諸見里さんにですね、出演してもらった動画を見せたんですけども、大受けでした。やっぱり半分近くがですね、県外出身の学生ですので、青森県の方言、津軽弁とか南部弁のユニークさ、独特の食べ物をですね、アピールした動画に反応したんでしょう。そうしたこともありましたんで、授業では津軽弁や南部弁の使われ方、中でもですね、津軽弁については単語とか言い回しなどを詳しく教えています。
そのね、長内さんが実際にじゃあ津軽弁の授業をどんな風にやってらっしゃるのかっていうことを、ちょっと今日も資料もお持ちくださったので、ぜひ私にですね、ご教示いただきたいと思うんです
けど、大学ではですね、まあ学生は将来地域に溶け込んで、まあ、仕事をする。
そうですよね。
また高齢者と接する仕事ですんで、はい、
ですよね。
まあ、とりわけ県内に留まる学生さんにはですね、高齢者というより良きコミュニケーションを図るためにも、方言を、津軽弁をですね、よく知ってほしいと思っています。
大事。
また実際ですね、弘前大学の医学部では、はい、まあ、授業の一環で津軽弁をですね、医学生が学んでいるようです。
あ、
はい。まあ、それでこのようにですね、まあ、資料を作って学生に、
ね、資料をお持ちくださったんですよね、
はい、渡してるんですけども、特に今体調とかですね、
あ、はい、
心理状態、あと体の部位とかですね、そういったことをどういうふうにその津軽弁では言うのか、これは大事な学習素材です。まあ、例えばですね、雨張りとかです。
はい、
目がインズとかですね。
何インズって、何インズって。
インズとですね、特に例えば目にですね、ゴミがこう入った時とか、はい、ああインズじゃってこう
ゴロゴロする。
そうそうそう、まあ、ちょっとこう
ちょっとイライラする
とか、ね。あ、イライラする。
なんかこうね、
鬱陶しいってこと？
なんかそういう、
まあ、そうですね。こうなんかこう取れねえなみたいな。
カチャカチャね。カチャカチャってこ
う。また新しい言葉出して。なるほど。でもそれそうだ。でもそういうほら細かいとこを伝えないと、
そうなんです
よ。特に医療の現場だとね。
言えなくてもいい。ヒアリングが大事なんです
ね。ああ、なるほどね。
よろたとかですね。よろたやめるじゃとかですね。
ちょっと待って、聞いたことないですけど。よろたって何？
よろたで内股のことですね。内股。よろた。あげたとかですね。あぐどとか。
ああ。
今聞 いてる方ちょっと分かってないかなって言いますけど、アグドっていう
の。アグドはかかとですね。アド上げたはですね、こう上顎。
上顎ね。
あの熱いもん食べるとほらやけどするでしょ。はいはい、あ上げたやけどじゃん。そん
まあ、あと心理状態ですね、かちゃくちゃねとかですね、
あそれは聞く気がする、
あれねとかですね、
あれねって何、
あれねって言ったらこう心配でですね、ハラハラするっていう、
ハラハラする、
自分の子供が例えばなんかこうスポーツとかやってると、ね、勝てるか勝てないかとか、あ見ててあれねじゃってこうそんな感じですかね、
なるほど、はい、よくわかります、はい、うん、
あとですね、また津軽弁というのはですね、あの非常に由緒ある言葉が語源になっていることが多いんです、
うん、で
津軽はですね、言葉の歴史博物館と言っても良いことです、はい、例えばあのよく本図を落とすとかですね、
はい、
本図なしとかと言いますけど、この本図というのはですね、まあ、元は仏教用語のですね、本字衰弱という言葉から来ています。
由緒正しいんだ。
由緒正しいです。室町時代のおとぎ草子という物語がありますけども、はい、その中で主典道寺がですね、
はい、
私は寄っても本寺を忘れないんだっていうくだりがあります。
本寺ね、
はい。この本寺はですね、はい、物事の本質とか本性を表す言葉ですから、それを落とすとかなくすというのはですね、本性をなくしてしまったということを意味します。ですから例えばですね、わ木の枝でぐさげのだけすっかど本図をどうしてまって、うん、あっぱさわっつどしからいでまたじゃ
しーん
こういうような使われ方。
徳さんごめんなさい、ちょ同時通訳お願いします。同時通訳、
昨日飲みすぎて、本性失ったら、餌帰ったらお母ちゃんに怒られた、
あーなるほどだそうでございます、はい、
あっぱです、あっぱです、
あ
っ
ぱです、あっぱです、時に本図を使うという、
そうね、本図なしとかありますね。
でもそういう言葉なんだ、語源がね、びっくりしました。
はい、なるほど。
まあもう一つですね、由緒ある用例を紹介してみますとですね、代表的な津軽弁にビョンっていうのがあります。
はい。ダビョン。
これは古語のですね、べしという水量の言葉がですね、津軽でべになりました。
例えば短くなったんですね。
例えば明日もですね、雪が降るだろうを、
はいはい、
明日も雪降るべってこう、水量の意味でですね、使います。また別のことなんですけども、特に津軽の女性がですね、音という関東女子、
はい、
あの間投げる女子っていうなんですけども、例えばですね、はい、大丈夫だ音とか、ね、前に音とかですね、
優しい言葉だね、
そうです、というふうなこの音があります、
はいはいはい、
そうこの2つがくっつくとですね、多分合格するだろうですね、多分合格するべ音、合格するべ音と丁寧にこう優しく言うと、これがですねちょっと発音が縮まるとですね、べ音がびょん、
だから津軽弁敬語だったのか、
そうです、合格するびょんとこうなるわけですね、
だびょん、
だか、
まあ、あのこれはびょんはですねいろいろこう成り立ちに説があるんですけども、はいはい、まあ、私はこのべ音説がですね、まあ、正しいと考えています。標準語だとですね、女性があのそうだよねってねとかで使える、
はいはいはいはい、
そうよねとか特に意味はないんですけども、その、丁寧にというか、つなぎの言葉というか、助詞としてですね使う、それが津軽では音。
私なんか幼いさんの授業に行かな
か
った
感じがしました
。いやでも、いやでもこういうほらこうなんかあの言われというかあの語源とか聞くとすごく興味深いですよね。びっくりしました。初めて聞いたけど、
これ生徒授業受けるんだ。
そうですね、楽しいですよね。
あの柳田国夫のですね、方言集権論というあの、はい、京都で、まあ、誕生した古語がですね、言葉がだんだん人の往来によって、こう東進円状に伝わっていったと、一番よく残ってるのが津軽。ですんで、あの、言葉の古語のですね、
はい、
まあ、博物館、歴史的博物館と言っていいと思います。
そうなんですか、は
い、なるほど、すごいな。
ただの、田舎の言葉ではないですけど、
ね、
はい、
なるほどね、ありがとうございます、はい、あのその津軽弁もそうなんですけれども、その授業の中で津軽と南部、ね、これはもしかしてデリケートな話なの、はい、じゃあどういうことをちょっとしていただけ
るか。なぜその青森県がその津軽とか南部から成り立っているのかというと、歴史的な背景ありまして、明治のですね廃藩置県の時にですね、まあ、これみんなびっくりしたその組み合わせだったんです、その当時あの、県いくつかあったんですけど、今の青森県に相当する、その2ヶ月後ですね、時の明治政府から弘前県、黒石県、八戸県、七戸県、 砺波県、この砺波県というのは会津から来た、あの下北の県です。あと立県、これは北海道の南部です。まあ、一緒になって、それを一緒にしてですね、弘前県になれという命令が、政府から来ました。まあ、その20日後には青森県というふうに解消されましたけども、まあ、この組み合わせというのですね、戦国末期 の津軽藩誕生の時のですね、津軽と南部の確執、まあ、小田原でですね、ちょっとこうあったんですけども、の確執から言って、ありえない組み合わせだったんですね。
ですよね。
で、その後300年近く津軽藩と南部藩はいがみ合ってきた中なんで、まさにその驚きの組み合わせだったんですけども、その背景にはですね、砺波県の幹部の広沢康藤さんという方と、はい、八戸県幹部の太田博樹さんという幹部のですね、用意周到な画策があったんです。
画策、
策が、
どっちかというとあの明治新政府に覚えが悪いのが南部系太平洋側の県で、だから津軽はちょっとまあそうでもなかったんで、まあ、一緒にやった方がベターだと、はい、また津軽の方が米がよく取れると、だから一緒になった方がいいという、そういった画策をしてですね、その案をですね、密かに明治の元君の大久保利通にですね、持って行って、はい、こういう組み合わせがいいんですよというふうに検索したところですね、認められちゃったんですね。津軽の方の弘前県の人は全く知りませんでしたんで、びっくりしたんですね。でもまあ時すでに遅しと、まあ、このようにしてあの文化とか風習とか言葉とかですね、いろいろと異なる地域がくっついてできたのが青森県なんです、はい、まあ、その組み合わせができた後もですね、津軽だとか南部だとか、まあ、いろいろあったことも確かなんですけど、まあ、ただ私思うにこの組み合わせがあったからこそ今のあの青森県はですね、他でいうと3つの県くらいのですね、さまざまな特産物とか多様な資源があるんだっていうことをですね、むしろ前向きに捉えるべきではないかというふうに考えてます。
なるほど、はい、やっぱり今先生おっしゃったように、津軽と南部の良さがあるからね、やはり一つになってね、青森の良さがある
ね、いや、やっぱり県庁にいらっしゃったじゃないですか、なんかそうい こう視点っていうか、県をなんか全体で前向きに捉えるなんかお考えっていうか、やっぱそういうところが、
まあ、そうですよね、ねえ、まあ、バランスよくこう、いろいろ発展していかなきゃいけないですから、
ね、
はい、
そうです、すごく興味深かったです、はい、今度は人間と文学、そういう授業も担当されているそうなんですが、
は
い、
あの人間と文学ではですね、はい、日本文学の大きな流れを踏まえた上で、和歌とか俳句とかの短形詩、はい、短い詩ですね、とか、また小説ではの青森県出身の太宰治の津軽を教材にして教えています。まあ、ただあの学生にとって興味深い授業となるようにですね、毎回あの講義の始めに、はい、今週の恋のポエムと題して、
はい、
恋の短歌とかですね、詩を紹介しています。
例えばどういう内容、
具体にはですね、例えばその俵町さんの短歌で、
はい、
嫁さんになれよだなんて缶チューハイ日本で行ってしまっていいのとかですね、次の週は例えば島崎藤村の初恋、まだ上げ染めし前髪のリンゴの元に見えしとき、前に差したる花串の花ある君と思いけりとかですね、こういった詩を教えてそこから始めます。
さまざまなところから ね、
はい、切り口ね、
はい、
まあ、先ほどのリクエスト曲で、はい、かけてもらったの、はい、イエスタディとですね、のこの島の片思いも恋の詩として取り上げてます、
は
い、
お、実は、
どちらも立派な恋の声目です、
はい、なるほど、
まあ、その過程で面白かったのは、のこの島の片思いの歌詞をですね、資料としてこう書き込んでいたときに、はい、この歌詞がですね、ドドイツのリズムだということを発見しました。
発見した
ドドイツ、和歌とか短歌もですね、7と5のリズムで構成されることが多いんですけども、ドドイツもですね、7775で作られます。例えばその、お前100までわしゃ90まで、ともに白髪の生えるまで、とかですね、雨は降る降る、陣馬は濡れる、こすに越されぬ、たばる坂とか、こういった、これがドドイツのリズムなんですけど、まあ、先ののこの島の方思い出もですね、はい、月せぬ波のざわめく声に、今夜は眠れそうにない、
あ、本当だ
でしょ、浜辺に降りて裸足になれば届かぬ波のもどかしさと、という7775のリズムになって、 ってます、これもう何十年前の曲なんですけど、まあ、まさか当時ですね22、3歳の井上陽水がそのドイツを意識したとは思いませんけども、まあ、自然にその七五調を重んじる日本の詩歌の伝統がですね、まあ、陽水の DNA にもこうしっかりと染み付いていたのかなということを発見しました。はい、
でも授業の前に、授業ね、スタートでね、生徒の気持ちをわしづかみ、ガンって掴んでね、で、これから入っていくっていうのはね、すごいな。
やっぱそういう、こう、授業で、地元、なんて言うんでしょう、その、将来医療関係の仕事に就くとか、っていうふうな、その、学生さんへの思いみたいなものが終わりになるんですか？
はい。やっぱりその、地元、坂口も青森出身の方もおるし、まあ、また、県外から来た方も地元に帰られる方も多いでしょうけど、まあ、特に私としては、その、本県のですね出身の学生には、まあ、言葉とか歴史とか地域資源ですね、こういったことを青森県の面白さとか素晴らしさを学生に伝えて、はい、できれば卒業後も青森県で活躍してほしいという期待を込めながら授業してます。
そうですよ ね、 本当にもうなんかあっという間に時間が過ぎちゃって最後になるんですが、はい、何か今こう感じておられることとかぜひ最後にお伝えいただいてもいいですか？
はい、授業をやってですね初めて、まあ、改めて思ったというか教えるということは、まあ、自分で学ぶことだなというふうに思いました。その1回の授業を行うためにはですねその資料作りとか情報収集とか、まあ、5倍以上の時間をかけなければなりません。そのプロセスはまさに自分の学びの場です。例えばそのひらがな普段使っているひらがなとかカタカナとかどのように成立してきたのかとかですね、昔の例えば平安時代の男女間でこう交わされた和歌恋の和歌とかはですねまさに今のメールとか LINE とかとですね同じ役割を果たしてたんじゃないかとかですね、いつも新しい発見あります。本当に勉強になります。
青森県の人口ね3分の1以上が65歳なんでしょ、うん、そうするとねその方々に対してやっぱりケアできる人間性を作っていかなきゃダメなので、お先生のこれからのねますますの活躍を期待してます。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、今日は徳さんと一緒に青森県立保健大学社会福祉学科特任教授の長内豊彦さんにお話を伺いました。長内さん徳さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。